皆さん、おはようございます。そして、ペンテコステ、おめでとうございます。私たちもこのペンテコステのことはよく覚えていますけれども、教会ではクリスマス、イースターと並んで、とても大切な日として、この日を守ってまいりました。今日の聖書のところにもありますけれども、ペンテコステというのは、50歳。昔は五旬節と言いましたけれども、この日というのはもともと大麦の収穫の初穂を神様に捧げてから50日目の日を指しています。すなわち杉越の祭りの後の最初の日曜日から数えて50日目に祝われた、そういう祭りですから、ペンテコステ、ペンテコステというのはギリシャ語で50という意味ですので、そのように呼ばれてきたわけです。そして旧約を見てみると、この日というのは五旬祭とか初物の日と書かれています。それは先ほども言った小麦、先ほどは大麦と言いましたけれども、旧約では小麦の収穫の初穂を神様に捧げる日だから、そう呼ばれているというわけです。そして単にこの農業の感謝だけではなく、後の時代にはシナイ山でモーセがこう律法を与えられた日と考えられるようになってきました。どのこの起源をとっても、神様から豊かなもの、大きな恵みをいただいていることを感謝する、そういう日であったというわけです。さて今日のこの使徒言行録の箇所、その日イエス様の弟子たち、おそらく男性の弟子ばかりでなく、イエス様の教えをしていたり、イエス様を教えを信じて一緒に付き従っていた女性たちも一緒になって祈っていたというふうに、使徒言行録2章1節にあるわけです。そして続く2節で、突然響いてきた激しい風が吹いてくるような音が聞こえたというのです。最近も時々強い風が吹いて、うちがガタガタ行ったりすることがあったりしますけれども、おそらくそういうような、ビュービューといいますか、家が揺られるようなガタガタという音が、聞こえたのではないかと思うのです。しかし聖書のこの記述だけど見ている限り、この音を聞いていたのはその時部屋の中で祈りをしていた人々だけだったのか、あるいは周りの人々も同じように聞いたかということは、はっきりはわからないけれども、その後では周りの人々がこの音を聞きつけてというふうにありますから、おそらく周囲の人にも聞かれたのではないかと思います。しかしこの風というのは、私たちがこう自宅にいて経験するようなビュービュー吹く風ということでだけでなく、神様の霊を象徴するものだというふうに見られている。ではなぜそういうふうに言えるのか、それを聖書の中から見たいと思うのですけれども、創世記の初め、神様が私たち人間を、具体的にはアダムを土の塵から作られた時、その鼻に命の息を吹き入れられたとあります。旧約のところで日本語の息と訳されている言葉は、ヘブライ語ではルアハと言います。その単語のもともとの意味というのは、空気の動きや風を表す単語、それがルアハという単語です。そして神様は人だけでなく、先ほど読んだ詩編の104編の30節では、すべての生き物に命を与えるために送られた息ということがあります。これもまたヘブライ語を見るとルアハでして、それは神様の霊を表す示す言葉としても、繰り返し繰り返し旧約の中に出てまいります。それで神様の息というのは、それはすなわち神様の霊であると理解することができるわけです。また新約聖書ヨハネによる福音書3章8節では、こういう言葉が載っています。この場面というのは、 イエス様のところに夜訪ねてきたニコデモという人にイエス様が話をされた言葉がヨハネの3章8節にあります。そこにはこういう言葉が書かれています。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。イエス様が語られたこの言葉、風という言葉、しかしそれは霊ということであって、霊というのは聖霊であり、聖霊は風のように振る舞うのだとイエス様はニコデモに教えられたわけです。さて今日の箇所に戻ってきますけれども、3節では 炎のような舌が別れ別れに現れたと書かれています。ペンテコステの出来事というのは、聖霊は目に見えない風のように吹いてきただけでなく、目でも見ることができたと書かれているわけです。もちろんその時の様子がどうであったかというのを私たちが今、追体験することはできないわけですけれども、聖書を読むならば、神様がこう火のように見えるもの、実際火だと思うのですけれども、それを用いて私たちの前に現れたという出来事が書かれています。その一つは出エジプト記の3章で、燃える芝の中からモーセに神様が語られた場面です。その時モーセが見た時に、芝の木がこう赤々と燃えている、今にも燃え尽きるのではないかと思っても決して燃えることがなかった、そのように見えていた火というのは、神様がそこにおられるということを表していました。そして同じく出エジプト記の中で、航海を渡っていくイスラエルの民を夜先導していっての火の柱であったとありますから、火というのは神様がそこにおられる、神学用語では臨在と言いますけれども、その象徴であったわけです。そして新約聖書に来ると、マタイもルカもバプテスマのヨハネが、私の後から来る方は聖霊と火で洗礼を授けるというふうに予言をしています。このように外見的な目に見える形がどういうものであったかにしても、この時祈りを共にしていた弟子たちに聖霊が下って、一人一人の上にとどまったという出来事、つまり弟子たち一同が皆聖霊に満たされたということは確かなことでした。バプテスマのヨハネが予言をし、イエス様が弟子たちに、イエス様が弟子たちのところから去った後に使わすと約束されていた聖霊が事実となってこの時に与えられたわけです。それでは聖霊が下って、聖霊が与えられた人はどういうふうに変わったのでしょうか。旧約では普通、神様の霊に捉えられた人というのは、その結果神様から託された言葉、予言をするようになっています。そのことは聖書をよく読んでいるユダヤ人にとって多くの人が知ることでした。そしてイエス様の弟子たちに聖霊が下った時、弟子たちも主から託された予言を語り始めたわけです。しかしその時に語られた予言は特別だったと使徒言行録を書いたルカは伝えるわけです。なぜならその予言というのは他の国々の言葉で語られたとルカが記しているからです。他の国々の言葉で語るというのは一体どういうことなのか。他の国の言葉というふうには書かれていませんが、使徒パウロはコリントの信徒に宛てた手紙の中でこのことを異言という言葉で語っています。異言という現象は、話しての言葉が部分的あるいは全面的に話す人の意識から離れていくだけでなく、普段の状態では到底語ることができないような言葉を使って語られる、それを異言というわけです。 そしてこれはコリント教会にあっては特に尊ばれた霊の賜物であったというわけです。そしてパウロもその現象というのは聖霊の働きであるということを否定はしていませんけれども、コリント教会の信徒に対しそれを不当に重要視することについては反対をしています。パウロはこの出来事異言についてこういうふうに言っています。誰かがその内容を解き明かす賜物を持って話していかなければ誰もその内容を理解することはできないよね。そして初めて教会にやってきた人々が単におかしなことが起きているなと思うだけだ、そういうふうに言っています。そしてまたその内容がわからなければ悪用される恐れがあるということも想像できるでしょう。ですから異言が語られたとき、それが語られているから聖霊がおられるということではないわけです。その中で語られる内容が神様から出たものかを見極める基準が必要になるわけです。新約のヨハネの手紙の1、4章1節には、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうかを確かめなさいと書いています。確かに何か不思議な言葉を語るとき、確かに何か霊的なものが働いているけれども、その内容が本当に神様から出たものかどうかはその内容をしっかりと吟味しなければならないというわけです。聖霊が下った弟子たちが他の国々の言葉で語ったということは、一つにはこの書を書いたルカが聖霊が下ることは特別な意味で福音の世界宣教の準備と考えていたことを表しております。そしてさらに大切なことというのは、他の国々の言葉で語ったというよりも彼らが証しをした言葉の内容にあるわけです。それは今日の箇所の後に続けて書かれていますけれども、主イエスが私たちの罪を許すために神様から使わされた方であったと。そしてそれはイエス様がなされたたくさんの技によってすでに証明をされている。そして何よりイエス様が十字架にかけられて死の苦しみを受けた後、神様がイエス様を復活させられたということ、そのことが他の国々の言葉でたくさんの人が理解できるように語られているわけです。そしてこの出来事というのは、イエス様、父の神様のところへ引き上げて神様が私たちの主としてメシアとされたことであると、あとの36節でルカは記しています。イエス様がまだ十字架にかけられる前、交渉が入っておる時代、ペテロを含めた多くの弟子たちはイエス様と共にガリラ地方から始めてユダヤの各地で伝道を行っていました。その時いつもイエス様は弟子たちと共にいてくださった。そして弟子たちはたくさんのことを学んでイエス様がなされた技を多く見たでしょう。しかしイエス様が十字架にかけられる前には、イエス様は神様から使わされた真のメシアであるということはまだ隠されていたのです。しかしペンテコステの時聖霊が下ったことで、その真実が弟子たちに、イエス様を信じる人すべてに明らかにされたわけです。弟子たちは今こそイエス様が旧約で予言されていた真のメシアであると大胆に告白をすることができるようになったわけです。そしてこの弟子たちの変化というのは、単に神様から新しい知恵をいただいたからできたというものではありません。彼らは皆すでに罪を悔い改めるバプテスマを受けていました。そしてイエス様が教えられた真理を理解できる準備が整えられていた。それはバプテスマのヨハネが荒れ野に出かけて予言をし、人々をヨルダン川で洗礼を授けた時から始まっていました。人々はバプテスマを受けることで神様からの霊をいただく時、 イエス様こそ私たちの主である、メシアであるということを証しできる準備が整えられていたのです。だからこそペトロをはじめとする弟子たちは聖霊を受けたことで、イエス様こそ私たちを救うメシアであるということを大胆に証しすることができるようになったのです。それは何より彼らが神様から新しい命をいただいて、新しいものとして生き始めたということを示す出来事でした。冒頭にも申しましたが、ペンテコステの日というのは教会の誕生日とも言われています。ここで言う教会というのはクリスチャンの群れ、イエス様を主と告白し神様を信じる人々の集まりです。弟子たちに聖霊が下った時からイエス様をメシアとして主と告白する信仰者の群れが生まれました。神様から送られた聖霊が私たち人間に新しい命を与える時が始まったわけです。この出来事が起きた時、弟子たちの語る言葉を聞いた人々は多くの国々からエルサレムへと帰ってきていました。そして五節にあるように信心深いユダヤ人たちでした。しかしそれぞれの人々が出てきた国々や言葉が違うことから、ルカはそれぞれの国の代表者として見ているわけです。9節から11節を見るとたくさんの国の名前が挙げられています。これらの国々の名前は、適当に挙げられているわけではなく、いずれもちりぢりバラバラになったユダヤ人たちがたくさん住んでいた町の名前が挙げられていますし、ローマのようにユダヤ教に改宗させることが熱心に行われていた町も挙げられている。パルティア、メディア、メラム、メソポタミアという町々はユダヤの東側にある地域です。これらの地域はかつてアッシリアが北イスラエルの人々を連れて行った地方であり、またバビロニア捕囚の時にもユダヤ人たちが増し加えられた、そういう地方でした。そしてこれらの地域に住むユダヤ人だけでもおそらく数百万人もの人がいたと言われています。またそれに続いて書かれている町々の名はエジプトだけで100万人のユダヤ人がいたとも言われている。こういったたくさんの国からエルサレムに集まってきた人々がエルサレム神殿において宗教儀式を行う時の式文が各国語で読み上げられるというのはたびたび当時あったそうです。しかし彼らエルサレムにやってきた巡礼が聞いた言葉は宗教儀式のように定まった式文ではなく、主イエス・キリストの救い、神様の栄光を称える言葉であったので、人々は非常に驚いたのです。イエス様が語られた福音はまずユダヤ人たちに伝えられました。そして弟子たちが新しく生きるものとされた時、その福音はユダヤ人に限ることなく全ての人に向けて世界中の人々に伝えられる福音として、良き訪れの言葉として語られるようになったのです。ペンテコステで聖霊を与えられた弟子たちは誰にも遠慮することなく神様の栄光を褒めたたえ、イエス様こそ私たちの罪を許してくださり永遠の命を与えてくださる方であることを語り始めました。繰り返しになりますけれども、これはイエス様を信じて聖霊を与えられた人は新しい人として生きるものとなったということです。私たちも弟子たちと同じようにイエス様を信じて罪を悔い改めてバプテスマを受けるとき聖霊をいただきます。いや、ここにおられる方々はみんなもうすでに聖霊をいただいている。そしてその聖霊は私たち主イエスによる罪の許しと永遠の命の恵みを豊かに教えてくださるのです。そして教えられるだけでなく、そのことをとても大きな喜びであるがゆえに誰かに伝えざるを得ないという大きな喜びに満ち溢れる。それは 新しく生きるものへと変えられている私たちの証そのものにとなってくるわけです。今日この日、ペンテコステの時に教会が生まれ、イエス様を信じる人は全てが新しいものとして生きるようになったことを心から感謝したいと思います。そしてそのことを目に見える形で記念するようにと言われたイエス様の言葉に従って、この後ともに聖餐の恵みに預かりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このペンテコステの日に御言葉を与えられましたことを感謝いたします。弟子たちに聖霊が下り、弟子たちは誠に新しいものとして主イエスキリストを証しするものとして生き生きとその人生を歩み始めました。私たちもすでにあなたによってバプテスマを受け、聖霊が与えられております。神様から与えられた恵みを私たちの中に留めておくだけでなく、どうか私たちがこの大きな喜びを身近にいる人々に伝えることができますように、私たちが一人一人を主イエスキリストを証しするものとしてあなたが豊かに用いてくださいますように願います。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。